あなたの心をホッとさせますポッドキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
今朝会社に行く途中、お父さんに手をつながれてこう保育園に行く男の子がですね、シルバーで輝いてました、全身。何かのこう戦隊ヒーローなんですかね。
ああ、
ハロウィンのコスプレですよ。
はいはいはいはい、
コスプレって言っていいの？仮装ですね。
仮装ですね。コスプレではないですね、はい、
そう、
コスプレでもその時は仮装と言わなきゃダメですよね。
うん、
はい、
はあ、もうすごい可愛く微笑ましかったですが、ね、もう今ハロウィンっていうと私もう動物の森でコツコツとハロウィンの飾りを置いていくばっかりですね、今年のハロウィンは。
私は最近もうずっとやって、はい、ログインすらしてないので分かりませんが、はいはい、
ちょっとあれですよ、30日お留守にしてると、
はい、
ゴキブリを捕獲できるっていう特典がありますので、
はい、それ特典なんですかね、
はい、特典でしょう。だって、はい、博物館のこうコンプリートできるから。
そうですね、はいはい、
うん、私はまだちょっとそれをやる勇気がなくて。
もう30日はとっくに超えてるんで、いつでもゴキブリ取れると思いますよ。はい、
はい、ということで、ね、まあ、この週末ハロウィンですので、今年はお家で楽しめたらいいですね。ということでホットキャストスタートです。さあ、ということで前回は大きなお知らせがありまして、ホットキャスト最終回のお知らせをお送りしました。
はい
はい、
いや大反響でしたね。
そうですね、
思ってた以上でした。
うん、いや逆に、それは皆さんびっくりしますよ。
いやでもほら、意外とそんなに聞かれてないのかなっていう気持ちもないわけではないわけじゃないですか。
そうです、
ね、そう、その再生数なんていうのは、ね、所詮数字でしかないわけなので、うん、実感として、先週も言いましたけど、実感として100人ぐらいかなみたいな、そんな気分なわけですよ、
うん、
その数字を見る限りは万いってるとはいえですよ、
ね、
あくまでもそれは数字上でしかないものなので、
うん、
まあ現実問題として100ぐらいの人たちが今聞いているのかなと、実感として感じられるものっていうのは、
うん、
まあまあ1000って言ったって分かんないじゃん、はっきり言って自分たちの中でさ、
う
ん、実感できる1000人聞かれてるって。
うん、
できないでしょ。
うん、まあ ないですけど、でもね、普通こういろいろアクションを起こしてくださる方ってだいたい1割、
うん、
1割じゃない 1% ぐらいだっていう認識はあるので、
はい、
なのできっとそのぐらいの方は聞いてくださってたりするのかなとは思ってますけど、
それ平均値ですよね、結局ね、言ってしまえば ね、
うん、
そうね、そうそうそう、
1000人いたら高校の時の全校生徒ですね、
そのぐらいな感じでしょ。でもそれに聞いてもらえるってよっぽどじゃないですか、学校の放送じゃないんだからさ。でもそのレベルじゃないわけでしょ本来なら、
うん、
でもあんまり意識せずに常に聞いてるとか、我々は話してるよねっていう、そういう話を先週したわけですよ、結局ね、
うん、
それがまあそういうもん、いろんな問題を引き起こす可能性も持ってるんだなと、
ね、
いうことを我々は反省したのでやめますっていう話を先週したわけですけれども、
うん、
いや、その覚悟を持ってやってる番組とやってない番組があるわけですよね。例えばうちのグループで言えば、そこアニの方はめっちゃ聞いてほしいわけなので、その覚悟を持った上でやってますよね、
うん、
いや以前はしてなかった時期もあったけど、今は覚悟を持ってやってますよ、
うん、
まあ当然批判を受ける覚悟も持った上でやってますよね、
うんうん、
ていうか出てる人たちが基本プロなわけだから、私以外は逆に言うとね、
うん、
いろんな意味でのプロな人たちがやってるわけなので、だからそれを担いでやる以上は批判を受ける覚悟は常に、いや常に、うん、受けたくないけどね、受けたくはないけれども、うん、受けてもあの仕方がないものだという意識はありますよね、
うん
うん、だって出てくれる人たちもプロの人たちなわけだからね、ゲストとかでね、
うん
うん、でもホットキャストはそういう意味ではめっちゃ手を抜いてやってるわけじゃないですか、
うん、そうね、
そう、我々二人の雑談からスタートしたものがそのままずっと今まで来ているわけですよね。
ねえ、
まあ途中ちょっといろいろね、スポンサー募集してみようかとか、う
ん、試行錯誤は ねもちろん
こうありましたから、ちょっとこう上に登ってみたい気持ちももちろんありましたし、
うん、
否定はしないですよ、
うん、
でも今は一応こうなんか下の方のね、サイトの下の方を見ると、スポット音声広告を募集しますみたいなこと書いてありますけど、まだ残ってたね、
まだ残ってました、
ね、はい、まだ残ってたなレベルですよね、はい、
そんなこともありました、
ね、いやいや、もちろん出したいっていう方、どっかの企業がいらっしゃれば喜んで乗りますけれども、
なんか
、それはの喜んで乗りますけど、ただ本当にいいんですかっていう感じはありますよね。
そうです
ね、そうそう、本当にね、うちなんかで本当にいいんですかっていう感じはありますよ。
ちょっとメリットを提供できるかな
どうかは分かんないですけれども、まあ我々はそれはそれで嬉しいですよっていうだけの話であって、うん、そうですね、
はい、魅力を尽くしますみたいな、はいはい、
そんな感じはね、ステマじゃないマーケティングをやりましょうっていう感じの、ものはありますけれども、はい、あ、でもまあそういう部分に対して一生懸命じゃなくなったっていう、まあ一生懸命はやってないよねっていうのが今のホットキャストの立ち位置なのかなと、うん、私たちの中でのね、
うん、
はい、で、どうですかどうですかっていうか、思った以上の反応があって逆にびっくりしてるんですけど私は、
うん、そうね、
はい、
はい、
っていうかですよ、問題になったレビュー2つなくなってるんですけど、あれどういうことなんです？
いや、さあ
なんか 2,3 日前まではあったんですよ。
あ、そうなんです
か、はい、レビューを投稿してくださった方が、レビュー投稿したよっていうのをメールをいただいてたので、あ、じゃあ見に行こうと思って見に行った時はまだ存在してたんですよ。その、あの例のね、うん、私が2つスクリーンショットをツイッターに上げてた2名の方のクレームメールみたいなやつですね。クレーム投稿ですよね。クレームレビューですよね。でも、その2つなくなってるんですよ。
うん、
あれって勝手に消えるもんなの？
楽天だったら注文キャンセルしたら消えるけどね
何も注文されてないんでキャンセルね、
うん、
はあ、まあ、本人
消えるんだったらキャンセルしますよ
本人がキャンセル、いや我々はキャンセルできないからね、我々は消せないからね勝手にね、
うん、
そう、
まあ、きっとね何か思うところがあって消されたのかなと私は、うん、
ね、あ、そうなんですね。私は分かんないです、うん、本当に自分たちで消したのか、その運営側が消したのか、どうなのか分かんないですけど、まあ、とりあえず、でもそんなね、内容的には確かに批判ではありますけれども、まあ、レビューじゃないと私は思うよ、あれはね、レビューじゃないと思ってるけれども、うん、でも、その他にもひどいのいっぱいあるわけじゃない言ってしまえば、
ガイドラインに抵触するタイプではない
ないですよね結局ね、はい、その、うん、個人的なこう
感想ですから、
うん、攻撃をしたわけではないわけなので、うん、ただ勝手に俺が傷ついてるだけでしょ言ってしまえば
そうね、
まあ、傷ついてるやつが悪いわけですよね世の中的にはね、
まあ、
とは思うので、
衝撃が大きかったってことで、
はい、いやでも、うん、あのメッセージで私が首吊ってもおかしくはないわけだよね言ってしまえばねいやそれは本当だと思うよ それは自分はそんなつもりはないかもしれないけれども、それはわからないじゃないですか。私の気分次第ではあれを見てショックを受けてつるかもしれないですよ。
そこまでだったらお休みしなさいっていう感じですよ。
いやわかんないじゃない。それはそういうことが起きかねないのが、うん、その不安定な状態の時なわけだからさ。だって番組やめる、最終回するっていう話をしだしたのは、まあミッチーさんにきちんとした相談もするまでもなく勝手に俺があそこで発表した以上、
うん、
超不安定な状態だったっていうことじゃないですか。
まあね、
言ってしまえば。
そうね、
はい
はい、
釣らなかっただけ良かったっていうことじゃないの。でもそういうことがありえるわけですよ、レビューって。意外と今回投稿いただいた方の中にもいらっしゃいましたけれども、やっぱりノイローゼになるよねっていう、いろんな別にこういうポッドキャストのレビューだけじゃなくて、他のね販売系のやつでも何でもね。
そう、もうね、夜ねご飯が喉に通らないとかさ、夜寝ながらももしてるとかね、あります。
あるでしょ、うん、やっぱりね、いろんな
今日もそういうのと戦いました。
はい、ね、そういうことだと思うんですよ、うん、でもそれを、うん、その何がちょっと違うかって言ったら、こうお店だったら店だっていう
割り切りが、ね、やっぱりあるんですよね。
まあ割り切れるかどうかは別としてですよ、うん、割り切れないからみんな苦しむんだけど、そのお店として出している以上の覚悟が必要なわけじゃない、うん、
でオフィシャルで対応しないといけない
っていうのが、ね、そうで利益を得てるわけじゃない、それで、うん、それが商売なわけだからさ。
そう
まあ、だからこそ腹も立つんだけどさ、多分ね。そう、お金、これでお金稼いでるからこそ腹立つんだろうなっていうのは、よりね、それは伝わってきますけれども、うん、でもそうじゃない、これ別に無償でやっているわけじゃないですか、我々って。そうね、うん、無償で15年やってるわけですよね、
うん、
もちろんサポーターシステムもありますけど、それはサポートしてくれださってる人たちだけじゃない、
うん、
言ってしまえばさ、
うん、
だから言ったようにサポートしてくれてる人たちと、
うん、
投稿を送ってくださってる人たちぐらいしか目に見えたファンはいないよねっていう、
うん、まあサービスを提供してるわけでは
ない、じゃないからね
ってとこですね。
そうそうそう、
うん、
有料配信してるわけじゃないからね、我々はね。サポーターに関してサポーターに特別にやっていることは、その口数に応じてグッズをプレゼントしてるだけですからね。
うん。
だから番組として、音声として何かやってるわけじゃないもんね。年に1回おまけやってるだけか。
そうですね。
うん。それも去年から始めただけですからね、初めてね。なんとなく、あ、なんかやった方がいいかなぐらいね。最初からこれをやりますよを売りにしてたわけじゃないからね。いやどうする
どうするって言われてもクムさん決めたでしょ。
はい、ああやめるんだ。
いや別にね、その必要はないとか気持ちをねちょっと変わったって言ったら、それはそれでいいと思いますよ、は
い、まあ考えましょう、うん、年末まで時間あるし、
うん、
はい、
うん、
いやだってほら問題となるレビューはなくなったわけでしょ。もうこの後も第2、第3の、首を吊りたくなるレビューが出てくるかもしれませんけどね。
いや、さすがに。
何を。
そこまで言われると、そこまで言われると書きづらいわ。
いや、でもそんなもんかもしれない。いや、だってほら、結局そういうことを書きたい人たちは世の中にいっぱいいるから、レビューの欄が綺麗じゃないわけでしょ。心豊かにならないレビューが山ほど存在するわけでしょ。
うん、そうね、
だと思うんですよね。
うん、
いやまあ私に関しては今回は特にその介護問題につながっていたっていうところと、まさにそこと戦っている最中だからなおさらだっていうのがあったっていうのが正直なとこですけどね。
うん、
うん、番組そのものに対して叩かれても意外と あ、クソ、このクソがで済んだかもしれないんですよ。はっきり言えばね。
うん、
仕方がない。それはそう思う人によって変わってくるなっていう部分があるんで。いやね、これ戦ってる人しかわからない。いや、その、しかも今回は戦っている人からも批判を受けたっていうところがでかかったかな。
うん。
もうないですけどね、そのレビューはね。
うん。
いや、たくさん投稿いただきましたね。現職の方からもたくさんいただきましたね、今回はね。
ん？
あの、実際そういうところの、で働いている方たちとか、
お仕事されてる、
ね、お仕事されてる
専門職の方
ですね。はい、専門職の方とかからもいただきましたし、だからまああれだけ言ってもらったらこうなんか番組やってる妙につきますよねっていう気もするし、
そうですね。
いや、多分現実にね、
うん、
常に介護と向き合っているお仕事として向き合ってる人たちは本当にいろんな人たちと出会ってると思うんですよね。
うんうん、
で、それは、その、老人だけじゃなく、
うん、
いろんな家庭とも向き合ってるはずなんだよ。
そうね。
そう。だから、うん、うまくいっているところもあれば、めっちゃうまくいってないところもたくさん見てるはずですから、うん、だからこそ、わかる部分もあるだろうし、逆に甘いなって思う部分ももちろんあるかもしれないし、
うん、
でも、その各家庭の違いっていうのはそれ乗り切れられるね、自分のところはこうだからあなたのところもこうしなさいよで済むことじゃないっていうのは多分、
うん、
その人たちが一番よく知っていることなんだろうなっていう風な感じでね、今回はね投稿が多かったので申し訳ありません、うん、1人だけ1名だけ読ませていただきます。もう皆さんね熱いコメントいただいたんですけれども全部読んでいくと長くなっちゃうんでね、
はい、
はい。
2分の1の速さで聞く親子さんからいただきました。70を超える母はスピーディーな会話についていけず速度調整して聞いています。次のアプリでも2分の1スピードで聞けるかちょっぴり心配です。母から見ると舅である私の祖母もお茶やお花手芸が得意なモガでした。プライドの高い自信家の祖母の介護は大変でしたが、地方が進むうちに可愛らしくなり、面白いこともいっぱいありました。クムさんが話すことによって救われるならもっと聞いてあげたい。6割しか話していないなら10割ぶちまけているのを聞きたいくらいなんて言っています。長くなってすみません。チャーミングなクムさんとミッチーさんの優しさがしみるホットキャスト最高ということです。ありがとうございます。
わざわざね、レビューの方にまで書いていただいて、
はい、
感謝感謝ですね、本当にね。
ありがとうございます。
はい。我々結局、こういう人たちに実は支えられていたんだっていうことを、
うん、
まあ忘れていたというか、知らないよね、はっきり言っちゃえばさ。
うん。まあ、ね、機会があるとき
そうそうそう。やりとりが、ね。
コメントいただいたりとかして、ね。そうそうそう。
ない限り、知らないもんですもんね、やっぱりね。
うん
うん、まあ今回、その、こういうことになったおかげで、いろんなメッセージをいただいて、あ、我々、必要とされてたんだ、ある意味っていうふうに、こう、思うことができたのは良かったのかな。
よかった。
15年目にして。っていう部分はありましたよ。
あ、そうですね。
はい。
うん、
私は結局辞めるって私が言い出さなかったら、こういうメッセージは来ることがなかったわけだよね。言ってしまえばね。
うん。まあでも、今までも、こうね、周年の時とかいろんなタイミングでいただいてはもちろん来てましたけども。
はい。
うん。
でも危機感でしょ、
さらに熱いコメントをいただいて。
そう、そうなんですよ。まあ、素直にね、今回はメッセージ、いただいたメッセージがみんな嬉しかったなっていう部分はありましたね。本当どんなのになってもついていきますみたいな形でいただいてたのはありがたいなと思います。
はい。
いやーね、 ほんとね、うちの母は昭和2年生まれですけど、あの年代は強すぎですよ、本当に。あの、元気な人たちはね。
うん。
もう少し下の方が元気じゃない人たち多いもんね。
なんなんな段階の世代になるからかな。
昭和一桁のあの強さは何なん
やっぱりこう、あの、戦後のあの時代をこう、乗り越えてきた方。
そう、子供の頃に乗り越えてんだよね、あの頃にね。そうそうそう。
強いんじゃないかなと。
強いんだよなと思って。うん。
もうね、あの、いろいろ、ものとかね、満ち溢れた時代に、うん、育つと、また違うのかなと、
ね。ない頃からある頃を全部知ってるわけだからね、本当にね。はい、ありがとうございました。あのコメントレビューの方もありがとうございました、うん、感謝してます、
は
い、
ではあの他にあのねクムさんや私たちへの応援のコメントいただいた方お名前だけでも紹介させていただきます、はい、立ち切れ線香さん、ウォンさん、ムーさん、ヒサッチさん、画伯さん、七星さん、ソウヘイさん、本当ありがとうございます。
はい、レビューの方にもね書いていただいた方も本当ありがとうございました。はい。さて、今日、もう一個テーマがあるんだよ。なんでこんなに飛ばしてるかというとですね。ミッチーさんがふと言い出したその問題が意外と広まってるんですよ。
はい。
はい、
ね、前回、ちょこっと触れた。
だって、最終回の話をした回ですよ。
ほのぼのとした話題を突っ込んでしまったっていう。
はい。
だって気になったんですもの、
はい、
っていうことで、男子高校生が話題にして私がすっごく気になった泣けるアニメのお母さん会、一体何のアニメだろうって
聞いたら、本当にそれは会なんですか？会って言ってました？
お母さん会って言ってた。お母さん会、それは確かです。何回もお母さん会って言ってたもん、
ね、私はね、あの先週結局いろいろ言ってましたけれども、うん、あの、はい、鬼滅の刃の映画を見に行ったわけですよ。
うんうん。
なんだ、やっぱこれじゃんって思ったの。
ありました？お母さん。
はい。もちろん、その、お母さんは亡くなってるんだけれども、
うん、
そうじゃない別のお母さんの話が、まあ、今回の映画のね、まあ、まあ、ある意味今回の映画の主役と言っていい、方のお母さんの話がしっかりと描かれていますので、しかもそれは最後の方にきちんと出てくるという、まさに泣けるシーンですよ、
うん、
なので、あ、これしかないじゃんと、今だったらね。
あ、アニメにその回があったって
ことですか？いやいやいや、だからないんですよ。ないですよ、だって映画だから。
あ、
今ですよ。今見に行って話すんだったら、お母さんの話として出てくるんだったら、
うん、
鬼滅の刃の劇場版の話になるでしょ、うん、っていう感じは、
うん、そうなんです。
はい、あるだろうなと思っていたんですけれども、う
ん、
まあ、
怪なんですよ。
怪なんですね。
怪なんですよ。
いや、まあ、それだったら、まあ、コメントも来てるんで、まずコメントいこうか。はい。
そうね。はい。まず、サブレ鎌倉さんからいただきました。泣けるアニメのお母さん回ですが、代表的な作品としては、宇宙よりも遠い場所が挙げられると思います。最近の作品だと隠し事あたりが該当するのではないでしょうか。ということです。ありがとうございます。続けていきます。クラスタスキャンさんからです。お母さん回ですが、リ・ゼロから始める異世界生活のことじゃないかと思います。調べたところ7月29日放送の29回親子だそうです。最近いつ泣いたって話になって、甥っ子がアニメで見て泣いたと言っていて、詳しく聞くとリゼロのお母さん会の話でしたよ、ということです。次はウォンさんからいただきました。アニメの泣けるお母さん会、このタイミングで話題になっている最近の作品だと、魔王学園の不適合者レイのお母さんの話か、劇場版公開中のバイオレット・エヴァーガーデンのアン・マグノリアのお母さんの話かなと自分は連想しましたが、クムさんはどう思われますか？ ということです。ありがとうございます。そして、ムームさんからいただきました。バイオレット・エヴァーガーデン屈指の号泣回の10話のことではないでしょうか。私の知り合いの高校生も劇場版バイオレット・エヴァーガーデンを見る上で、やっぱり10話のアンの回の話をしていました。ということです。そして、最後、あかねさんからいただきました。男子高校生が話していたアニメのお母さん回ですが、一番最初に浮かんだのが宇宙よりも遠い場所のお母さん回でした。12話だったかと思います。ネタバレになってしまうので詳しくは語れないのですが、見ていて涙が止まりませんでした。あとお母さん回と言えるかはわかりませんが、ドラえもんのおばあちゃんの思い出は、おばあちゃん子だった自分は涙なしでは見られない話です。ということです。どうもありがとうございます。さあ私
いやいやね、みちさんね、これね、うちアニメ番組ではないので
いや、ちょっと私も最近のアニメを見てないもので、唯一わかるのがちらっと数話見てた魔王学園の不適合者でもそのお母さん会まで行ってないですし、うん、唯一ドラえもんのおばあちゃんの思い出はもうあれは私もめっちゃ泣きましたっていうくらいですね、
はい、
でもあれおばあちゃん回ですから、うん、
今度映画あるんです
よ。クムさん的にはどうなんですか。
おばあちゃんの思い出、そうなんですよ。ドラ泣きでやるみたいですよ、おばあちゃん話を、はい、予告で見ました、鬼滅見に行った時に今度これがと思って
みんなを泣かせに行くんだね。
いや、見に行くのかどうか知りませんけどね、うん、いや私はちょっとあざとすぎてって感じはありますけれども
はい、はい、そしてそこアニをやってるクムさんとしては、
いや、バイオレットエヴァーガーデンでしょうこれはね。
うん、
はい、このアンの回だと思いますよ、第10話。ほうほうほう、これはもう映画もあったばっかりだし、しかも重要なそのお話が、うん、映画の冒頭のとにつながってるんで、
うん、
まあわかるかなっていう気がしますけどね。
なるほど。
空よりも遠い場所は私見てた記憶があるんだけれども、そこまで記憶がないんですよね。
空って読むんですね、
宇宙よりも遠い場所。
なんかそんな気もしてたんですが、はい、あ、そうかそうか、
はい、よりもいと呼ばれ、訳して呼ばれてましたね。まあ人気作ではありましたけれども、
うん、
はい、
うん。はい。結構お母さんがテーマになるアニメ界あるんですね、そういうの。
うん。
うん、
リゼロはね、わかります。リゼロはお母さん界というか、こう、
うん、
まあ、こう、現代に戻ってくる話が一瞬入るんですよね。大体、うん、ああいう異世界転生ものっていう物語って、うん、まあ、最近流行りなんですけどっていうのは、はい、もう行ったら帰ってくることはないんですが、まさかの今に現代に戻ってきたものが、まあ、実際に戻ってきたかどうかは別として、
うん、
親と会う話がある、うん、まあ、確かに泣けるっちゃ泣ける話ではありましたね、
うん
うん、まあ、男子高校生というところからいくと可能性はゼロではないなのか、
ね、
のかなっていう感じはありますね。
うん、
バイオレット・エヴァーガーデンも男子高校生にも人気だと思うんですけど、
うん、
どうなのかなっていう、このアニメファンドによって全然こう違うと思うので、
うん、
しかも、ね、空よりも遠い場所はちょっとタイミングがずれてる気がするんですよね。2018年の物語なんで、
一昨年ぐらいです
か。そうだから今話す内容としてはちょっと違うかなって思う。
そ
う、
そしたら割とこう高校生が見やすいリゼロとか、
っていうか、まあやっぱ今だったら
バイオレット・
エヴァーガーデンじゃないかなっていう。まあただちょっと響くのが大人に響く感じなんですよね、うん、子供が生まれてっていう、うんうん、その子供がっていう、
あ、
まあ生まれてっていうか、その子供とお母さんっていう関係の連鎖みたいなお話の部分なので、それを男の子が泣くかって言われたら、 大人ならわかるんですよ、うん、大人ならね、高校生の立ち位置で どうなの自分の実感として思えるのか、しかも女の子の話だからっていうふうに考えると、リゼロが一番近いって言えば近いのかもしれないなっていう、まあ高校生ぐらいの年齢だからね、主人公はね、
うん、
で男の子だしねっていう感じはありますね。でいくら我々がこんなに悩んでも結果はないんですよ。
そう、
はい、
まあちょっと気になるのでリゼロ、あの見あのあれで見れるようだったらちょっと探してみて。
でもリゼロ、違う違う、そう簡単に言わないでください、ね、リゼロテレビシリーズずっと全部見て見て、やっと2期まで行ってからやっと分かる話ですよ。その話、
私1期途中で止まってるんですよ、
はい、
うん、私あのもともとあっちのウェブで連載されてたやつを読んでて、はいはい、一応ストーリーはそこそこは分かるんですけど、
リゼロは面白いですよ、うん、リゼロ私この前、うん、全部1期2期の前に見直しましたから、映画まで全て、やっぱ面白いなって思いましたから、
うん、
でも結構大変ですよ。2クール見た上で劇場版2本ですからね。
あ、そんなに、はい、そんなにあるんだ。ちょっと心が折れそう、
はい、折れると思います。まあ、
はい、
かっこいいけどね。
皆さん教えてくださってありがとうございます。
まさか
心強いです。
まさかね、このネタでこんなに投稿来るとも思わなかったしね。本当にね、そうですか。いやでも結構ね、空よりも遠い場所多かったなっていう感じですね、う
ん、なんかこれ前に
そのねえんだけど
クムさんからおすすめされた気がするんだけど、
いやいいお話なんだけど俺は全く覚えてないんだよ。そうそうそう、
そう、なんかいくつかなんかこれいいよこれいいよってたまに教えてくれる中にあったような気がします。
南極、うんに行く話、観測船の花に子供たちが乗る話ですけどね、
うんうん、
高校生かなの女の子たちが乗って行っていろいろな経験をするようなお話だったと思うんですけれども、
うん、
覚えてないですね私ね。
ちょっとそれもあのプライムビデオで見えそうなので、
はい、はい、
はい、見ています。
はい。まさかね、今週こんな話題2つで盛り上がるとは思いません、ね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあということで、ね、今日のテーマ違うんですよ、はい、もうここまでやっておきながら、
うん、そう
もう30分超えてますけど、今日のテーマ違うんですよ、はい、今日のテーマは何かというと加湿器。
それが聞きたかった、私はその話が。
はい、最近ね、私こう体調的にもそのいまいち不調なので、
うん、
まあ、体調が不調というか精神的に不安定というのが一番正しいと思うんですけれども、うん、あの物欲がなくなってね。
え、ちょっと待って、誰がその どの口で言ってるのそんなこと。
いや物欲がないんですよ。いや私が物欲がないって言ってるから買ってないわけじゃないですよ。
いやだってめっちゃ買ってるよね最近も。
何を買ったと言うんですか私が。
え、いやこれから iPhone 買うでしょ、
はい、
あのスピーカーだってね、
はい、
で Apple Watch、
はい、
でその前はリュックサック、
はい、
はい、
Vlog のカメラも買いましたね。
ね、
はい、
はい、
全部トータルで50万ぐらいいきますよねそれ合わせるとね多分ね。
恐ろしい。
あれ物欲ないとか言ってるよね俺ね今ね、
うん、
病気じゃないやっぱり。
耳を疑って。いやでもうん、それはいつものことかな。
いやでもね、例えば、うん、あの無印良品とか東急ハンズとかに行った時に、
うん、
欲しくないわけではないんだけど、まあ別に今買わなくてもいいかとか思うわけですよ、
うん、大人になったんだね。
いやいや、私の中ではただ物欲がないんだなって思ってる。
なんかこう、熟考できるようになった。
どうなん
セカンドステージやったのかと思いましたけど、そうではないんですね。
ではない。
弾みがつかないってことですか？
まあいいかな、別に焦らなくてもとか思うようになってる
んです。うん、うん、
割り切り方が変わったのかな。
なるほど。
そうでしょ。だって iPhone だってもう買うことにしてますからね。
そうね。
例年だったら悩むでしょ。
うん、まあ。
悩んで悩んで、結局、最終日とかに結局注文しちゃうパターンじゃないですか。
そうね。
もう今年買うことに決めてますからね。うん、今までにない例ですよ。
うん。まあ何かちょっとこの年になって変わった。ということで、加湿器ですか。
はい、加湿器です。
はい。
いやいや、毎年、この時期になると喉が痛くなるんですよ。
うん。
あれなんでなんだろうね。いや、やっぱり湿度の問題はわかるんだよ。暖房をつけてるならわかるんです。
ね。
何もつけてないし、まだもちろん、こう、布団の下にね、電気的なやつも敷いてないわけですよ。
うん。
電気敷布団とか、ああいうのも敷いてないわけですよ。うん、だから、あったかいものっていうのは、羽毛布団とか毛布とかそんなもんしかない。
うん。
で、あとは、普通ですよね。部屋の中は。暖房ももちろん何もかけてない。
ええ、
ストーブもまだ出してないし、
うん。
そんなにめっちゃくちゃ寒いわけでもないし。っていう環境の中で、なんでこんなに喉がガラガラなるの、
うん、
湿度がこんなに落ちるの、それってまあそういうもんなんですかね。
まあ、乾燥は全体的にしてるんだろうなとは思いますけど。
そうなんですよ。でね、やっぱ、ああ、毎年思うんだけど、そろそろ加湿器を出さなきゃいけないのかな、という時期がいよいよ来たなと。
ええ。
で、加湿器自体はずっとあるんです。置いてあるんですよ。使ってないだけで。うん、
今までも加湿器、前に確か買ったって話をクムさんしてた記憶があるんですよ、何年も前に。
はいはいはいはい。多分それは、そのドロップ型を買った時の話じゃないですか。
うん、そうそうそう。ドロップ型だったと思う。
はい。いろんなね、こう、おしゃれショップに並んでったでしょ、うん、一時期。めっちゃ。こう、ランプがついている加湿器。
インテリアとして良さそうなやつとかね。
そうなんですよ。っていうか今でもそうです。もうこの時期になると、うん、ね、フランフランとか行くとガーって並んでますよ。
うん、並んでますね。
はい。
で、毎年悩むんですよ。
そう。
買おうかなって。
そう。で、見ながら、あ、そうだ、加湿器買わなきゃって思って、
うん、
その無印とか行った時に思ったわけです。で、見ながら、うんうんうん、いやダメダメ、まだ決めちゃダメと思って帰ってきたんですよ。
うん、
で、何が加湿器が嫌だとずっと毎年思ってることがあって、
ええ、
加湿器って掃除が大変なんね。
うんうんうん、
中身すげえ軽気がたまるんだよね、あれね。
溜まりますね。
で、取れない。
汚れますよね、思った以上に。
そう。取れないんですよね。貼り付いて。
うん。
で、フィルターみたいなものを、が付いてるでしょ。
うん、付いてます。あれも汚れますよね。
で、フィルターは買い直さなきゃいけないんですよね。
うん。
年に、下手したら6ヶ月に1回。まあ、長くても1年に1回はフィルターは交換してくださいって書いてあるわけです。
ええ。
フィルターって紙のフィルターじゃないんですよ。なんかプラスチックでできてる中にこう、
繊維
質な、いやいや、そういうフィルターじゃないんですよ。
違うんですか？
そういうフィルターじゃなくて、中になんか石みたいなものが入ってるようなフィルター。
なるほど。
的なやつが入ってて、で、それが殺菌しますみたいな。最近はそういうタイプが多くて、なので、フィルターのお値段、フィルターというかそういう交換する部品のお値段がそれなりにすると。うん、で、しかも売ってない。
消耗品をこう買うのが大変になるっていうことね。
そう。 そう
お取り寄せになっちゃうから、
お取り寄せであるかどうかもわからない、
うん、
まず店頭に並んでないですよ。いや、
何年も経つと廃盤になったりし
そうだし、そうそうそうそうそうそう、あのね、うん、いわゆるメーカー品って呼ばれる、まあ、日本の大手メーカーの商品はちゃんとあのストック、そういう部品のストックは何年って決められているので、ええ、ある程度は置いてあるのね、
うん、
でも加湿器で大手メーカー品の加湿器を買おうと思うと、まあ1万から2万下手したら3万なんですよ、うん、ハイブリッド式が多いから、
ええ
、で我々が普段買ってる加湿器って、あのハイブリッドとかそういうのが多いのって、であの赤ちゃんがいる家庭にはいいんだよ、
うんうん、
高くてもね、もう仕方がないっていう感じで買う、ええ、うちも買ってたの初期多分2万円ぐらいする、2、3万ぐらい、3万しないか、2万ちょっとするぐらいの加湿器を買った記憶があるんですよ、子供のが生まれた頃、うん、でもそれをがダメに なって買い替えってなった時に、結局じゃあどうするかっていうことになってて、そんな何万もするものしょっちゅう買えないよねっていうふうになっていって、
うん、
まあ結局使わなくなっていったんですよね。
なるほどね。
で使わなくなっていったけれども、やっぱああいうのを見るとかっこいいし欲しいよねっていうことで買ったのがそのドロップタイプだった、
うん、
でちなみにそのドロップタイプのやつは未だにそのフィルター的なやつは売ってるんですよ。
へ、
うちの近所でも売ってるんです。ただ売ってるけれども3個入りなんですよ、
うん、3年分ぐらい
3個もいらないんだよ1個で売れってそれ本当にね、3個入りなんですよ。でもそこそれだけはちゃんと売ってるのを見かけたことがある、
うん、
でもそれ以外であのフィルターがきちんと並んでるのってほぼ見ない、いや ないわけじゃないんだよ、ゼロではないんだけどほぼ見ないんですよ、
うん、
つまりメーカーからの取り寄せなんだけれども、結構ね中国製の、まあほとんど中国製なんだけど、その中華系メーカーが多かったりとか、ブランドだけがその日本のなんていうの、
うん、
おしゃれ
製造は中国、
そうそうそう、おしゃれメーカーの
企画は日本みたいな、
そうそうそう、そういうのが多いんですよ。
うん、
で中に使われてるフィルター的なものっていうのは本当に在庫があるかもわからない、
うん、
まずその型番が翌年売ってないからね
そうね、
ってことはそれ専用のフィルターを毎年ちゃんと作り続けると思いますか。
うん、なんか互換のフィルターとかあればいいのにね、共通で各社共通みたい。
いや形が全然違うから。
そうだよね。
さあないんですよ、うん、だから意外と、
うん、そしたらもう久保さん的にチョイスはもう大手メーカーになるとか感じですか。
うん、いや、まあ、今回はだからそこで悩んだんです。そういうのがついてないタイプもあったんです、うん、最近はね、なんか、その銀イオンでもうフィルターなしですっていうのもあったりとかして、
はいはい、
フィルターはないくて、変えると。
ん
ー、だから悩んだわけよ、どのタイプにするか。一番多いのは超音波式ってやつですよね、
うんうん、
まあ、あのシューって出てくるやつ、熱くない水が、ね、でこれはまあよく安価で売っている、でもデザインがめちゃくちゃかっこいいのが多い、
うん、
でも本当にタンク内にザあのね、
それは前 の加湿器会でやりましたね、その話。いろんな 種類があって、
そうなんです、
それぞれ特徴があってって話ですね。
そうなんですよ、
うん、
まあ消費電力も低いし小型だし、うん、まあ、一番人気が多分あるのはこの超音波式なんですよ、買いやすいし。ただ本当にその、うん、カルシウムというかこのね、
カルキ
の部分が結構大変だし、うん、その掃除するのが、
うん、
ガリガリするみたいな感じが必要があるっていうのと、 そのフィルターが大体ついてるのが多いので、そのフィルターの交換が、1回につき何千円かかる みたいな、本体が数千円で買ってるのに、その半額とまでは言わないけど近いフィルターの金額が飛んでいく場合がある。で、まあ、
うん、
売ってりゃいいけど売ってないことも多いみたいなさ、
うんうん、
それに送料加えちゃうと、え、もう一台買った方がマシなんじゃないのみたいな、そういうものが多い、うん、っていう風になるとちょっとやっぱり悩むじゃない。もう使い捨てだよねっていう風に、
うん
うん、あとついでに言うと、これの問題はあのミストに雑菌が混ざる可能性があるっていうのがよく言われてる部分ですね、うん、タンク内に菌が繁殖しやすくなるので、うんうん、逆効果ですよと、
うん、
だからズボラな人には超向いてないって言われてますよね、
うん、
でも一番売れてるのは超音波式だと思います、
うん、だから手が出ない。
そうなんですよ。だからそのとりあえずシーズン始まりの頃にめっちゃ綺麗にしてみるんですけれども、
うん、
でも使っているうちにその雑菌が出ていない保証はないわけじゃないですか、
うん、
わかんないから、
うん、
でその恐怖ですよね、ちょっとね。
そうね。
でまあいろいろ他にもハイブリッド式とか気化式とかいろんなのがあるんですけれども、まあ、一番安全なのはスチーム式なわけですよ、
うん、
安全というかそういう菌の部分で雑菌の部分で安心なのはスチーム式なわけですよ、まあ、言ってしまえば夜間ですよね、
はい、うん、そうね。
で、ただスチーム式はやっぱりスチームである以上水を沸騰させて出てくる湯気がスチームなわけですから、
うん、
安全かというと火傷する可能性もないわけでもない。だから子供がいる家庭では向いてないわけですよね、
うんうん、
まあうちはもうそこに行って火傷しちゃうような子供はいないので、
うん、
まあペットたちもいますけどそこまでバカじゃないのでまあ一度やったら覚えるでしょっていうところもあるから、うん、で今回はこういろいろね調べているうちにスチーム式じゃないというふうに至ったわけですよ、
ね、
スチーム式だったら悩まなくていいじゃんそこって、
うん、
でフィルターも必要ないから、
うん、
じゃあもうスチーム式で選択していこうということで、しかも安心の国内メーカーで、決めたのは象印のシリーズだったわけですね。いや値段がね手頃だったんですよ、まあ、言ってしまえば1万前後というか1万円ちょっとなの、
うんうん、
一番高いのでも1万7000円ぐらいなんですよ、
うん、
でそれはもう水の量によってサイズが違うだけなので、まあ、ただ一番高いのはあの1万7000円か8000円ぐらいするやつは、うん、デザインもちょっとおしゃれなんで。
何リットルぐらい入るやつです、水。
一番大きいやつで、ですね、うん、どのぐらい入るんだろうな。これ結構背が高いんですけれども、4リットルですね。
4リットル、
はい、
ほうほうほう。
だからペットボトル2本分ぐらい入る、
うんうん
うん、
でその水の量でほら部屋の広さとか、
はいはい、
ね、あるじゃないですか。
一応これもよくわからないんだよね。
あ、大体何畳までっていう。
そうそうそうそう、
そんな感じですよね。
そうなんですよ、
うん、
この書いてあるのがいまいちよくわかり、木造和室だと8畳だけど、
うん、
集合住宅およびプレハブ洋室だと13畳って書いてありますけどね。
あの密閉空間。
プレハブ洋室ってなんだって思うんだよね、いつもね、これね。
なんかパネル工法の。パネル工法。
うちは、まあ、どこなのって思うわけですよ。まあ、要は空気の抜ける可能性があるような昔からの和室だと8畳っていう意味なのかなって思ってはいるんですけど、うん、今の密閉タイプだったらっていうことでしょうね。
うん、
はい。
ああ、私も乾燥がすごく気になるので加湿器って思うんですが、毎年家って冬になるとすっごい結露に悩まされて
るんです。はいはい、もちろん結露にも悩まされるんですよ。
で、
はい、
結露でこんなに
水あるのに、ね、
結露できてるのに、そうで湿度を上げて開けやったらもっと結露がひどくなるんじゃないかって心配で、で私クムさんのを見て、あ、やっぱり加湿器欲しいなって思いながら、その結露で検索してみたら、結局部屋の中の水分が結露で持っていかれるから部屋が乾燥するっていうことにだったんです。
そういうことなんですね。知らなかったよ俺。
だから加湿器で部屋の湿度を上げるをこう高めるのと結露ができるのは別問題なんで、
別問題なんです、ね、
結露は結露でちゃんと解決しろっていう話ですね。はいはいはい、うん、
なるほど。まあそんな感じで、本当一番欲しいのはその一番大きいやつがデザインも優れているので欲しかったんですけれども、ただこれはその1万7000円ぐらいするので、
うん、
その加湿器に今1万7000円は出し切れないと。そのだって見てたのは5、6000円のやつですよ今まで、うん、だからまあその交換とかね、いろいろフィルターの交換とかその数年後を考えてみると絶対お得であるはずのスチーム式だと、
うん
うん、で結果的にですね、一応私が最初考えたのはもうほんとポットみたいな形の象印だから、まさにポットなんですよ、うん、
ポットですね、
うん、給湯ポット、お湯を入れるポットです、うん、みたいな形になっている、シリースチーム式加湿器の、EERQ35 っていうやつを見て、これにしようって思ったんですよ、
うん、
定価で買うと1万2、3000円ぐらいなんですよ。
はい、
まあ安いとこっていうか、こうヨドバシとかでポイントとか全部引いたりとかすれば計算すると1万円ぐらいになるみたいな、そんな感じ、
うん、
普通の家電量販店だとまあよくて1万1800円ぐらいっていうぐらいのやつだったんですけど、だからまあそれでいいかなと思ってもう買う気満々だったんですよ。で一応何店舗か見て値段をね見比べてて、うん、どこが一番安いのかなと思いながら、このシリーズが35と50ってあって、容量が 2.2 リットルと3リットルがあるんですよ。
ほう。
でこれでちょっと値段が違うのね、
うんうん、
で値段的に私の中ではもう 2.2 リットルしか頭の中になかった。で一応10畳ぐらいまで OK と、
まあ、十分
、うん、まあその分小さいから水を汲んで持ってくるのも楽だしっていうのもあるし、
うん、
で10畳でいいやと思って、見てたんですけれども、最後に行ったホームセンターで、この一つ上の50っていうその3リットル入るやつが9999円で売ってたんですよね。
お
まあ、その代わり形は一緒だけど、あの年式が一つ前のやつだったんですよ。
なるほど、
はい、だから型番が一つ古い型番、まあ見た目は全然変わらないんだけれども、
うん、
多分これ型番だけ変わっていくバージョンだなというふうに踏んだので、もう例えばほらバージョンが上がって全然例えば消費電力が半分以下になってますとかそういうんだったら、いやそれはダメでしょとか思うんだけど、基本的に湯を沸かす以上消費電力なんて変わんないわけですよ、
うんうん、
まあ消費電力が高いところが一番の問題なんだけどね、この湯沸かしタイプはね、でもまあ基本的にはほぼ同じみたいだっていうところまで調べてその場で、
うん、
じゃあめっちゃお得じゃないですかと、1万5000円ぐらいで売っているものですよ、
う
ん、お隣のあたりで買うと、電気屋さんで買うと
お得ですね。
それがまあ型が一つ古いとはいえ1万切る価格で売ってると、
うん、
いやこれはもう俺のために残ってたなということで、買ってきました。象印のスチーム式加湿器、今日のアートワークになってます、
う はい。
多分オートバックになってるんじゃない
か。これは使ってる時にも使ったの？
もう昨日の夜使いました。
音とかどうです？
コポコポなります。
あの音いいですよね。ちょっと癒される系ですよ、はい、コポコポ。
いやでもね、Amazon のレビューとか見てたら結構うるさいっていう方もいたんで、ちょっとよう怖かったんですけれども、うん、実際使ってみたら、まあそんな嫌になるような音ではない、うん、まあ慣れ親しんだ音っていうの、逆に言うと、うん、
昔私加湿器の、コポコポいうのすごいシューっていうの好きで、
はい、あんまりでもシューと言わないよ全然。
そうなの？
そう、
蒸気がバーっと出ない。
蒸気はね出てますけど、そんなにね、なんかね、いや、
そういうモードを考えて開発してあるのかね。
そうですね、パッてやけどしそうなぐらいの蒸気がガーって出てる感じはないですけど、湿度はちゃんと動き出して1時間後ぐらいには 90% ぐらいまで上がってましたよ。うちの、まあ、真横にある湿度計、うん、いい加減な緑の湿度計だから当てにはならないですけれども、そうまで上がってたので、で、まあ、結構セーブモードみたいなものがあるの で、うん、でそれでちょっとそんなに湿度を上げないような状態でっていう感じで設定して一晩動かしてましたけど、うん、やっぱ朝起きた時の喉の痛みは全然なくなってました。
それは素晴らしいですね。
はい、いや、いいもん買ったなと思って、まあ電気代だけはちょっと怖いですけど、うん、まあでもその分でフィルターがいらないと思えば、
うん、
お手入れ簡単がポイントらしいですからね、何しろね、
うんうんうん、
あとそのね、殺菌に対する安全性、細菌か、
うん、
がまあとにかく見えないもんだから怖いじゃん。
そう、
今は特にさ、
うん、
細菌ぶんまいてる可能性あるわけだからね、結局ね、加湿器でね、
うん、
特に綺麗にできていなければ。でもそれも目に見えるものではない以上、自分でわからないまま使い続けるっていう怖さを、まあ、感じる必要もないわけなので、まあ唯一に残念なところはデザインがポットだっていうところですよね。
うん、写真見るともうお湯の、
はい、出口がないところがないだけ。本当にね、ないだけ。
もしくはボタンのあたり炊飯器こんなあるよねみたいな。
そうそうそう。もうね、スイッチも全部ね、本当におしゃれのおの字もない感じ。
本当家電っていう感じで。
白物家電ですよ、これ。
うん、
で、まあ、その点新しいやつはちょっとね、おしゃれ感があって、その小さいやつが出てくれれば嬉しいのになって思うぐらいに。まあ、いずれもしかしたらいずれ企画が通れば出るのかもしれないけれども、昔はなかったわけだからね、そのちょっとおしゃれっぽいデザインのやつが出て、多分みんな同じ不満も抱えてると思うので、このタイプでちょっとおしゃれっぽいのが出てきたらバカ売れするんじゃないかなって、私は。
まあだってほら、部屋の片隅に置いとくものでもないじゃないですか、隅っことか隠したところに、
うん、
うん、用途的にもうちょっと見えるところ。
そうなんですよ、だからやっぱりみんなね、おしゃれな光ったりとかいろいろするようなのを買うわけでしょ。
そうね、インテリア、
インテリアとして買うわけじゃないですか。これちょっとインテリアならないと思うんだよね、はっきり言ってね。
まあ逆にそこがちょっと愛せるポイントじゃないですか。
うん、
生活感あふれてる感じが、
いやー象印の中の人からね、いいねされたんですけど、私が買ったって言ってたのね。いやー、まあ、ツイッター面白いなと思いながら見てたんですけど、いや、ほ
ん
とね、でもね、デザインが良ければこれはもっと売れると思いますよ。
うん、
うん、ちょっと新しいデザインが出たら買っちゃいそうだもん、また
2年後ぐらいに。
でこれは別の部屋に置こうかなとか、そんな感じのね、そうそう、デザインを気にしなくてもいい部屋に置きたいね。
そうね、
ちょっと寝室に置くにはね、なんかね、あ、書体じみてるなこれって感じがね、あるんだね。だってもう本当後ろの コンセントのとことか一緒ですよ。お湯ポットと
ポットですね。
はい、はい、あのマグネットのカチャンとはまるやつ、
うん、
はい、まあそんな感じで、非常にいい買い物をしたなというお話でした。
はい、
加湿器やっぱりいいね。今年はちゃんと使えそうな気がします。毎年ね、はい、今頃掃除するの本当にね、加湿器の掃除をして、うん、フィルターも売ってないからそのフィルターになってる部分を一生懸命洗うわけさ。中石みたいなやつだから、うん、とにかく洗えばいいだろうと思って、でそれで綺麗になった状態でやっと削り取った後で使い出すんだけど、果たしてこれが清潔な状態で使ってるのかが自分でわからないわけね、
うん、そうね、
その怖さをねもう味合わなくていい、
うん、
いうのはいいなと。はい、
はい、
皆さんもぜひ加湿器掃除し、うん、おすすめです。見た目はちょっとやぼったいけど
はい、ということでホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、林たぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、アガタさん、キジコさん、ナッカンさん、ニワッチさん、アンニャさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、ヒデさん、佐野よいよいさん、オカポンさん、紫のサルスベリさん、スズメイロさん、ヤスさん、コウスケさん、ホケイポットさん、キートンマサさん、クラスタスキャンさん、オーメ財団さん、ホコラ2号さん、ヤイッチーさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週、さよなら、
さよなら。